いるかもしれないと思います。共に使えられること心から楽しみにしています。今世界がラグビーで盛り上がってます。緊張して朝礼拝使うの忘れました。これ OK。 ラグビーが大好きで試合で叫んだり涙を流したりしているのは私ではありません。もう一人のがたいのいいルームメイトでありインターンの人です。先日ですね、世界ランキング9位の日本が世界ランキング2位のアイルランドに勝ちました。実はですね、これはサイドポイントのサイドポイントなんですけど、ラグビー界でランキングが3つ違うだけでもうほとんど勝てないって言われるほど違うそうです。なので日本は奇跡でした。これはで、この勝利がどれだけすごいかわからない方、私も含めてたくさんいると思います。ツイッターでこの凄さをどうみんなが表現しているのかと思って調べてみました。皆さんいいですか。サッカーに例えると、ワールドカップで日本がサッカー王国のブラジルに勝つようなものだ。おお、分かりやすいですね。続けて、これ本当にあったやつです。はい、分かりやすくおでんに例えると、人気9位のつみれが2位の卵に勝つくらいすごいです。分かりますよ皆さん。はい、続けてプロレスに例えると、ヤングライオンが三沢光晴さんに勝つくらいだそうです。はい、これは私よくわからないので、原田和さんと生田圭さんに聞いてください。これはい、最後に旧約聖書に例えると、少年ダビデが巨人戦士ゴリアトに勝つくらい、わからないですこれ。 OK。 イスラエルの民はペリシテ人と戦ってました。ペリシテ人の巨人ゴリアトを前にして恐れおののいてました。そこで少年のダビデが立ち上がりました。彼がゴリアトに打ち勝ち、国を救いました。今日の説教のタイトルは、主の戦いに加わろう。主の戦いに加わろう。サムエル記上17節の17章の45節から47節お読みしたいと思います。サムエル記上17章45節から47節だがダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を打ち、お前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべてのものは知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。この時ダビデは 10代の半ばだったというふうに言われています。年齢、体格、経験やスキル、この面でゴリアテに勝つことは難しかったはずです。それを私たちに当てはめると、 私たちも生きていく中で、これは勝てない、これはできない、これは難しい、そのように感じることがあると思います。今日私たちはそのような状況になったときに、一体どこに勝機を見出すことができるでしょうか。今日のポイントは一つです。神様がやってくださる。神様がやってくださいます。ダビデは神様を信頼してました。なので聖句を読むと、主語はいつも主は、主は。どうして少年ダビデにこのような信仰があったのでしょうか。それはこの聖句から私たちはヒントを得ることができます。17章の36節から37節、すみません、そのまま読みたいと思います。私は獅子も熊も倒してきたのですから、あの無活霊のペリシテ人もそれらの獣の一匹のようにしてみせましょう。彼は生ける神の戦列に挑戦したのですから。ダビデはさらに、獅子の手、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。獅子との戦い、熊との戦い、それらを経て彼の信仰と平安は成長しました。より勇敢に、より確信深く、信仰にあふれた神の戦士と成長しました。では一方、王様サウルと民の反応はどうだったでしょうか。8節か10節と16節、ゴリアトは立ちはだかり、イスラエルの戦列に向かって呼ばばった。今日私はイスラエルの戦列に挑戦する。相手を一人出せ、一騎打ちだ。サウルとイスラエルの全軍はこのペリシテ人の言葉を聞いて恐れおののいた。かのペリシテ人は40日の間、朝の夕なやってきて同じところに立った。王様と民は恐れおののきました。そして面白いことに、ゴリアトは40日間同じところに立ちました。そして同じ言葉を言いました。はじめは恐れていた。でも40日間ってどうですか。そのうち恐れの感覚も麻痺してきたと思います。恐れるのが当たり前になりました。そして不安と恐れの奴隷に王様と民はなっていきました。ああ、これは良くないな、これは変わらないとな、やろうと分かっていながら、私たちも1週間、1ヶ月、半年、1年、5年、10年って経っていくことがあるのではないでしょうか。私たちにも毎日毎回、旧約聖書の時代と変わらずに信仰の戦いがあるということです。こういう状況に陥った時のダビデの反応はどうだったでしょうか。45節、だがダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの 鮮烈の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。ゴリアトは剣や槍や投げ槍によって、しかしダビデは万軍の名によって立ち向かいました。ダビデは何が勝利を与えてくれているのか分かっていました。神様がやってくださる。今日私たちはこれを信じてますか？信じてると思います。自分の人生を振り返って、周りの状況を見て、神様はいるなって今日私たちは信じています。だからここに集まっていると思います。イエスって答えられます。じゃあ一言だけ、これに私を通して、この一言が入ると、さっきははい、神様はやってくださる、でこの二つ目の私を通してが入ると、一気にどうだろう、そういうふうに反応してしまうんじゃないでしょうか。今キャンパスとヤングプロフェッショナルであるプロジェクトを行ってます。それは上水プロジェクトというプロジェクトです。聖書にあるように、私たちが植えて水を与えれば神様が成長させてくださるというプロジェクトです。具体的には今年残り3ヶ月で、そのメンバーの一人一人が個人的な聖書勉強のセットアップをするということです。メンバーは25人いるので25個の勉強が始まります。私も先日、神様を伝えたい友達の名前を10人書きました。そして祈りました。そして一人一人にナイトフリスビーに誘うために電話をしました。最近は LINE とかが多いんですけど、直接話すということで電話しました。全員はっきり言って緊張しました特にこの電話がこう鳴ってる時が一番緊張しました。あ、電話出るかな、大丈夫かな、出てくれる人もいれば出てくれないと言いました。電話に出たら、久しぶりに話す友達は最近の状況のキャッチアップをしました。あ、変わったなっていう人もいれば、あんま変わってないなっていう人もいました。そこで電話をしながら、なかなか切り出せない自分がいました。なんとか勇気を出して切り出して、断られる人もいれば素っ気ない反応する人もいました。私はその時改めて思いました。これがリアルな信仰の戦いだなということです。そしてこのような思いが私の心の中で響きました。神様は本当に彼らと聖書を分かち合う機会を与えてくれるのか、彼らの人生はナイスでニーズはないんじゃないか、彼らは忙しいんじゃないか、私を通して神様は働いてくれるのか、そのような思いに支配されました。改めて私はやっぱ自分の持っている剣、槍ばかり気になってしまいます。 もしくは自分が持っていないものにフォーカスしてしまいます。あ、私の剣は剣は十分に大きくない、あ、私の剣はもう錆びきっている、キレがない、私はこの面で不十分だ、弱さがある、罪がある、人生ぐちゃぐちゃだ、だから神様は私なんかを通して働いてくださらない。このダビデの聖句を読む中で、私は心の目が開かれる思いになりました。それ47節、主は救いを賜るのに剣や槍を必要とされないことを、ここに集まったすべてのものは知るだろう。神様が救いを賜るのには、強い武器は、特別な武器は必要がないということです。ダビデは 若かったです。力もそこまであったかわからないです。そして彼は強い武器はなかったです。小さくてもいいんじゃないですか。錆びているように感じてもいいんじゃないですか。なぜなら救いを与えるのは神様だからです。今日自分にフォーカスするのをやめましょう。人は自分にフォーカスをしたときに自然と不信仰になるルールがあると思います。神様の戦いではなくて自分の戦いにしてしまうモードがあると思います。自分が何とかしないといけない、恐れや不安から頑張る、そして疲れる、負担に感じる、そして焦った時は結果がうまくいかない、もっと焦る、そしてもっと頑張る、もしくは諦める。気をつけないと、私たちは簡単に、僕たちは神様の栄光のために戦ってるんだって思い込んでしまいます。でも私たちの今日本当のミッションは何でしょうか。それは私たちが神様のために働くことではないです。私たちの本当のミッションは、私たちを通して神様に働いていただくことです。なので今日私たちが何者なのか一切関係ないです。大切なのは唯一の神様です。今日その確信を私たちが持ったとき、私たちは安心と喜びと信仰と確信に満たされるのではないでしょうか。私たちはコネクターかなと思いました。私たちは神様の素晴らしさを伝える、つなげるコネクターです。コネクターは最新のものではなくていいです。最高のものでなくていいです。そうじゃなくても十分、神様が素晴らしいので、私たちはそれを、ありのままの神様の愛を人につなげる役割が与えられています。今日私たちが神様の戦いに加わるには、じゃあどうすればいいでしょうか。そのために何が必要でしょうか。それは信仰と決心だと思います。そしてその戦いの 重要性を知ることだと思います。このダビデの勝利を改めて考えたいと思います。この戦いは重要でした。どうしてでしょうか。聖書が言っているのは、この戦いによって全地はイスラエルに神がいますことを認めるからです。国を救う、民を救う、そして歴史と世界がこの戦いで変わりました。そして何よりも素晴らしいのは、そのダビデの子孫から私たちの救い主イエス・キリストが生まれました。今日はちょっとラグビーの話を。ラグビー日本代表、今大会は3連勝しました。エイメン。昨日家で見てました。日本ラグビー界史上初の今ベスト8に行こうとしてます。来週のスコットランド戦が山場です。しかし2015年以前の日本のワールドカップの戦績を皆さんご存知でしょうか。じゃあいきますよ。驚かないでくださいね。1勝21敗2引き分け。しかもこの1勝は1991年の第1回ワールドカップの時でした。つまりどういうことかというと、24年間日本代表はワールドカップで勝ってなかったということです。なので誰も勝てると信じてない文化がそこにありました。しかし2015年にラグビー界をひっくり返す出来事が起こりました。それ2015年のワールドカップ、この時日本は参加した国の中で最も弱いというレッテルを貼られてました。そして日本のメディアはこの南アフリカ、最も弱いと言われていて、しかもこの1回戦目初戦は世界3位の南アフリカでした。そして日本のメディアは、日本は30点差以内で負けなければグレイトジョブ。ひどいですね。ひどい。しかし34対32で歴史的な勝利を収めました。もう拍手したいです、本当に。じゃあこの勝利は一人の監督から始まりました。エディ・ジョーンズさん。彼は2011年に日本の監督に就任しました。この人の本、素晴らしい本がたくさんあります。で、この2011年の時から日本は世界で絶対に通用しないと言われてました。理由1、日本人は体が小さい。身長も体重も足りない。だからぶつかり合うスポーツでは勝てない。理由に、日本人は足が速くない。だから走り合いのスポーツは勝てない。だから日本は最弱。こういうふうに言われてました。まあまあその通りだ。でもこのエディさんだけは違う考え方をしてました。日本人には日本人にしかできない戦い方がある。日本の良さは忍耐強さ、忠実さ、丁寧さ、これを生かした戦い方を彼は考え始めました。そして何よりも素晴らしいのは、彼は4年間 みんなにあなたたちは絶対に勝てる、私はあなたたちを信じてる、4年間それをメンバーに彼は伝え続けました。そして2015年このワールドカップで南アフリカに勝った時、日本のサポーターも世界のファンも、そしてグランドに立っていた選手でさえ勝てると思ってなかったそうです。一人だけ、エディさん一人だけが勝てると信じてました。そして4年が経ちました。2019年、先日世界2位のアイルランドに勝ちました。終わった後のインタビューである選手がこう言いました。誰も信じていなかったかもしれません、でも私たちは勝てると信じてました。だからこれは奇跡ではないです。ああ、一人の監督から今はチーム全体がそのことを信じてます。一人の信じる人がいれば文化が変わります、歴史が変わります、未来が変わります、そして世界が変わります。ラグビーの話は置いといて私たちはどうでしょうか。私たちも不可能だ、誰も自分すらも神様すらも信じていけないことがあると思います。サウル王が戦いに行くダビデに言ったように、お前にはできない。そしてダビデのお兄ちゃんのエリアブがこう言いました。お前は傲慢だ、お前は悪い心だ、そのように言いました。今日私たちも自分が小さいように感じる時もあると思います。私が一人いても何も変わらないんじゃないかと思うことがあります。でもそうじゃないです。神様は皆さんを信じてくれています。そしてあなたを通して神様は今日働きたいです。そして働く神様です。ダビデはこの時ただの10代の無名の少年でした。今私は教会のリーダーについて話してないです。皆さん一人一人に対して話してます。なぜならこの教会は全員が羊飼いの教会だからです。なのでぜひ今日ダビデのようにゴリアトに立ち向かいましょう。私もその一人でありたいと常に願ってます。私たちの名前は歴史に残ることはないでしょう。そして私たちの子孫からメシアが生まれることはない。でも私たちの今日決心と信仰は未来を、小グループを、教会を必ず変えられます。アメン。ダビデがゴリアトを倒すとき、このようなことが起きました。イスラエルとユダの兵にこのようなことが起きました。51節から。ダビデは走り寄って、そのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の剣を取り、鞘から引き抜いて、とどめを刺し、首を切り落とした。ペリシテ軍は自分たちの勇士が殺されるのを見て逃げ出した。52節から。 イスラエルとユダの兵は立って時の声を上げ、ペリシテ軍を追撃してガイの坂エクロンの門に至った。ダビデの勇気によって民は立ち上がりました。恐れおののいていて縛られていた民がペリシテ軍に向かって立ち上がって彼らを追撃しました。これが一人の与える影響力です。今日私たちを通して神様が想像もできないことをやってくださいます。今日そこに信頼と感謝と喜びを共に持ちましょう。神様の戦いだ、そうやって私たちが本当に信じて全員が生きたら、1年後にこの教会はどれほど変わっているでしょうか。考えるだけで私はワクワクします。私が最も尊敬している兄弟の弟子の一人は雄大さんです。彼はキャンパスのヒーローでダビデのような人だと思っています。彼は教会が大変な時神様にしがみつきました。教会で働くのはもったいないと言われたこともあったそうです。でも彼は人が変わっても神様は変わらない、神様に仕えることほど価値があることはない、ワクワクすることはない、こんなに楽しいことはない、そのように信じて2011年にキャンパスを始めました。その当時は東京にキャンパスはありませんでした。学生もほとんどいませんでした。そこにいた学生たちは自分はダメだ、自分たちはできない、そう言っていました。でも雄大さんは大丈夫、神様ならできる、あなたたちならできる、そのように伝え続けました。その1年目は人は一人も救われませんでした。でも竹本夫妻は辞めませんでした。そして2年目にようやく一人の学生が救われました。そして3年目には8人の学生が救われました。そしてどんどんどんどん成長をしていきました。そこから神様はキャンパスで人を救ってくださる、そのような文化ができました。これ今年行われたキャンパス同窓会の写真です。半分ぐらい参加はちょっと できなかったんですけど、私もこの時に救われた一人です。雄大さんの信仰と決心を通して神様が私を救ってくださいました。キャンパスは一人の一カップルの決心と信仰から始まりました。今このメンバーはティーンにいたりキャンパスにいたりヤングプロフェッショナルにいたり散らばってます。でも私たちは常々こう思ってます。次は私たちの番だ、
私たちが立ち上がる時だ。不安や恐れがないわけじゃないです。でも同時にワクワクしています。私たちも神様に仕えることは素晴らしい、楽しい、そう確信しています。もしかしたら偉大な先輩の弟子たちに比べたら未熟で信仰もなくて勝利を味わっていない世代かもしれないです。でもこれは神様の戦いだから絶対にできると信じてます。神様の栄光はこんなもんじゃない。日本全国でもっと輝くんだ。ぜひ皆さんで共に立ち上がりましょう。雄大さんたちが持っていたような決心と信仰で共に立ち上がりましょう。最後にその後のダビデの聖句18章の13節か14節を12から読んで終わりたいと思います。ゴリアトを倒した後の話です。主はダビデと共におられサウルを離れ去られたので、サウルはダビデを恐れダビデを遠ざけ千人隊の長に任命した。ダビデは兵士の先頭に立って出陣しまた帰還した。主は彼と共におられ、彼はどの戦いにおいても勝利を収めた。エイメン。彼らは止まらなくなりました。どの戦いに行っても勝利しました。これが私たちの教会が味わいたいことだと思います。毎週どこかの小グループでバプテスマがある。毎年東京からミッションチームが送られる。毎年新しい人が確信と喜びを持ってスタッフになっていく。それはどれほど素晴らしいことでしょうか。最後に一枚の写真を見せたいと思います。ゴールデンウィークに行われたジュビリーの写真です。半年前ですね。この時の訪問者クラスに来てたメンバーを覚えているでしょうか。キャンパスのシャモト拓也、柏石野さんは夏にバプテスマを受けました。大阪、つぶら直樹くんは今弟子になりたいと思ってカウントコストをこれから受けます。そして福岡では中国マカオ出身のカカさんがいます。彼女は先日マカオに帰ってカウントコストを受けました。そこのカウントコストはすごくインテンスで、最初から最後までの聖書勉強をちゃんと分かってるかを復習する すごい勉強だったそうです。そして昨日カカさんは日本でカウントコストを受けました。そして今晩福岡で彼女はバプテストを受けます。エイメン。福岡の教会で人が救われます。ぜひ船越夫妻と木島夫妻に、そして服部ご夫妻に励ましと感謝をぜひ共に伝えていきましょう。そして長岡ではとんどころご夫妻が今弟子になろうと取り組んでいます。そして既婚者の徳川夫妻もジュビリーの後毎週東京の礼拝に参加してくださっています。そして日本を越えてゲストスピーカーが来てくださったベトナム、 ベトナムの教会では説教で話してましたけども、来月いよいよ新しい教会の建物のオープニングセレモニーがあります。山崎ご夫妻もそのセレモニーに参加します。この写真を見て、神様は全国で世界で働いてくださる神様です。神様は私たちを通して今働いてくださってます。今日一人一人がダビデのように立ち上がるとき、私たちは神様の奇跡を毎日見る教会になることができます。そして神様の戦いには皆さん一人一人が必要です。共に神様の戦いに加わりましょう。そして神様が必ず私たちを通して奇跡を行ってくださいます。皆さんそのことを共に味わえることを楽しみにしています。ありがとうございました。
改めまして、本日は10月6日日曜礼拝にご参加いただきありがとうございました。本日の礼拝は皆様にとっていかがだったでしょうか。たくさんラグビーの話題があり感動がある時期ですが、皆さんもテレビの前でしっかりと応援していただけたらと思います。改めて私自身が感じたことは、やっぱ神様が必ず私たちを通して働いてくださる。だからこそ私たちは心を尽くして力を尽くしてベストを尽くして私たちが使えることができるということを私は改めて確信しました。改めて今日私自身心を作り変えられて、神様は自分自身の力で頑張るのではなくて、神様を信じて神様が私を通して働かれるように、